はるさん、
はい、
はるさんお酒しょっちゅう飲んでますけど、
はい、僕はもう大好きなので。
でもね、あまり炭水化物を食べてるイメージがないんですが、
は
い、
そうですね、まあ、炭水化物というかカロリーはほとんどお酒で取ってるって言ったら少ないぐらいな感じですが。
でも聞くところによるとお寿司はお好きと。
お寿司ね、自分の中では一番好きなんです。でもうお寿司にはもう絶対お酒っていう。
なるほどなるほど、はい、日本酒ですかそれは。
まあ、もちろん日本酒もですけど、やっぱりちょっとここのところはハイボールかな。
やっぱりハイボール、鈴木千秋さん、
はい、
お酒とお寿司と、はい、どちらがお好きでしょうか。
すごい悩ましいんですけど両方大好きですね。
あ、そうですか。はい、お寿司好きだよね。
すごい好きですね。多分萌木さん本当によく知ってるのであれなんですけど、海鮮も好きですし、お寿司もすごい好きですね。
無尽蔵に食べてるやめなさいって言っても無尽蔵に食べるんです
すごい食べ
て、揚げ物とお寿司と、
はい、
粉物と
揚げ物とや
つ何でもみたいな感じ
そうそう。でですね、今日のゲストはですね、はい、もう待ちに待ったと言いますか、はい、皆さんが大好きなお寿司と、
はい
はい、非常に縁とゆかりの深い方がゲストになります、はいはい、オープニングの後にご紹介したいと思います。
キンプレ
春の
社長の音楽
プレゼンツラブミュージック。
この番組は経営者と経営者をつないでビジネスを加速させるマッチングサービス営業顧問の協力でお送りいたします。
僕が雇った初めての部下、僕が社長で君が本部長、君の実績価値があるねと、安いもんだよ月給90万。会社を設立半年が過ぎ去って、まだまだ売り上げゼロではあるけど、ゼロってゼロってやばいやばいやばい、お金がやばいやばいやばい、足りないやばいやばいやばい、君がやばいやばいやばい、動かない。そんな時君が放った一言、社長考え甘いんじゃないですか、なんだと論拠を示せ論拠を示せ
社長の人生のターニングポイントになった音楽をそのエピソードとともに紹介していく社長の音楽プレジデンツラブミュージック。本日のゲストは
寿司三昧の木村清社長です。木村さんよろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっと来ていただきましたよ、
はい、
もうね、多分今までの来た社長さんの中で、はい、もしかしたらもう一番知名度は高いかもしれないですね。
いやいやね、
もう誰もが知っている木村社長、はい、でも木村社長ね、なんかイメージでいきますと、
はい、
年末のイメージが非常に強いんですけども、
年末の一のマグロの
そうですね、
確かに、
でさっきねちょっと僕らお話をね、はい、させていただいてて、はい、で春さんは 新宿東店
東新宿店
、はい、鈴木千秋さんは、
はい、
どこ何店？
店舗何店になるんだ私いつも有楽町のあの高架下のところ、
六本木も、も
う六本木もよく行きます ね、はい、
僕は高円寺店かなっていう、まあ、店舗で自分がどこの寿司三昧に行ってるか分けられるという、
そういうそうですね、
そういうあれですけども、まあ、今このコロナいろいろありまして、はい、お店の方っていうのは、はい、お客さんって少し戻ってきた感じなんですか。
ね、まだまだこの間も緊急事態が出まして、やっと今解除になりましたけど大変ですね。
大変、
一時のもう8分の1少ないですね。
あ、そんなもんですか。
今が5分の1ぐらいになりましたけども、まだまだこれからね、
今全部で店舗ってどれぐらいあるんですか。
全部でね、あの正確に言わないとこれあれかもしれないけど55ですか、57です。
今は拡大もまたこれから。
そうですね、今月また鹿児島出します、毎月1店舗ぐらいのペースでは出てます。
そうなんだ、
はい、
ね、なかなか。でもあれ社長も、
はい、
今とは分かんない、握ったりってされるんですか。
そう、私の握りはうまいんですよ
これなかなか食べれない。
そうですよね。
握られるとき、それを食べれる人ってどんな人なんですか。
特別な人だから職人に教えてる。
あ、握り方、そっちなんですね。
私一人が握っても1日100人ぐらいしか入ってできない、1日3万人5万人、年間1000万人の方に食べていただくためには、今職人が800人から900人おりますので、その方々が一生懸命、
そんなに
同じ味同じ握り方でやれるように先手回って一緒の心になってやれる。
ハル、ね、さんなんかが、ね、先ほどオープニングでも言いましたけど、はい、やっぱりお寿司は炭水化物にあまり食べられないイメージですけど、はい、お寿司を食べられるっていうのはやっぱり何か違うんですか。
いや、僕は やっぱりあの、まあ、まずあの魚の ネタ、
うん、
がまず好きっていうのが一つあるんですが、うん、やっぱりあの社長がいる前で失礼なんですけどあのご飯あのシャリは好きですよ、うん、シャリは好きですが食べ過ぎるとほら食べれなくなっちゃう。いろいろ味見したいっていう、
うん
う
ん、
あのお寿司ってそれがちょっと、うん、定食屋とかそういうのと違うのかなと思ってて、うん、
あ、なるほどね、
自分はほらちょこっとずつ食べられるじゃないですか、あと本当にこちらがいいのは、一貫ずつ頼める。
確かに確かに、
う
ん、
だそうすると自分が好きなものをあとは試してみたいものとか、うん、あとは職人さんと話してるときに今日はこれいいよって言われたらそれをちょっと行ってみようみたいな、
うん、
楽しみがあるんですよ、
うん、はい、僕ね全然違う話で申し訳ないんですけど、今木村社長と春さんが隣で会ってこの絵これ贅沢ないですよ。
いや本当ですよね、
なかなか、
うん、
あの全然すいません違う話で申し訳ないんですけど、ね、なかなか
確かにそうですよね、
うん、あ、そうですよね、だから確かにね、
置いていかれたら、はい、シャリ10でって言ってください。
シャリ10、
うん、はい、っていうのはシャリが 10g で逃げる。
ああ、
これはね、
そういう
おつまみとお寿司と同じぐらいな感覚で食べる、
は
い、このシャリ重がね、寿司団前発祥でね、
あ、人気。そうなんです
ね、私もシャリ重でも食には5月あるから、
あ、そしたらいっぱい食べれますね。
申し訳ないけど本当明日行きます
名前にサビの具合はとかね、シャリの大きさはとか聞かれるときうるさいと思いますけど、シャリ重で、
シャリ重、
これはね、
シャリ重って
今日勉強になった、
いいこと聞いちゃった。
もうなんか言いたいですもんね、言ってそれを
そう、シャリ重をね、あんまり今までこうある
なんか言われたら、うん、いや社長から聞いたって
、ね、そう、さて、
はい、
いっぱい喋っちゃいました、ね、曲の方をね、あのしていかないといけないんですけども、
はい、
1曲目の、浜松航空隊の歌、浜松航空隊歌っていうんですかね、これがまあ一つターニングポイントというか思い出の曲というふうにお聞きしてるんですが、はい、これはどういったエピソード。
これはね、うちの父親が亡くなった時、3歳10ヶ月の時、葬式の時、家の上を F86 真っ赤なスケーバンが4件立てて飛んだ、はい、うん、あれを見て4つの鳴る時にあれに乗ろうと決めて、中学校3年卒業前にもう航空自衛隊に入って、その時の
志向
学校航空学生に向かってやってる時の思い出の曲です
ね、はい、じゃあちょっとそれ聞いてみましょうか。
はい、はい、それではお聞きください。加賀城みゆきで浜松航空隊歌。 加賀城みゆきで浜松航空大歌お聞きいただきました。
これね、なかなか音源的にもあまりないんですよね。リクエストいただいた方とまた違う方のね、ちょっとボーカル、歌唱になってしまうんですけども、はい、これあれ、はるさん、まあ、一応音楽のあれなんであれですけど、ご存知ですか、曲として。
あ、もちろん知ってます。
あ、そうですか、はい、なかなか幅広いですね。うん、
一応知識だけは、
うん、素晴らしい。そうだからね、こういうやっぱり、まあ、本当になんて言うんでしょう、自分の人生のね、その大事な場面場面で曲の紹介していただくんですけども、これはまたすごいね、なんて言うんでしょう、思い出というか、ところだなっていうふうに思いますね。あまりでも聞く機会はなかったですか、今まで。
そうですね、まあ同期が集まった時みんなで歌うぐらい、そうじゃないと、あんまりこういう歌をね、歌ってるとなんだと、でも心の中にはこう、
はい、
歌ってますよね。ありますね。
そう、僕もこの曲は最初ね、リクエストいただいた時に放送上、演者の山田さんにね、これ流して大丈夫って聞いたんですけどね、大丈夫だということだったんで、はい、今日流させていただきました。でもう一曲、2曲目なんですけども、はい、これが、伊沢八郎さんのああ上野駅、
はいはいはい、
で彼女今20、鈴木千秋さんがですね、26歳なんですけども、はい、伊沢八郎さん知ってるって話でどっかで聞いたことがあるって言って、言ってたんですよ。工藤由紀さんのお父さんだっていうことで、
私出身が静岡なんですけど、工藤由紀さんが今静岡に移住されてっていう話がたまたまテレビで見たことがあって、はい、その流れでちょっと調べた時に、はい、知ってっていう形で、はい、
でこのああ上野駅はどういった思い出がありますか。
これはね、15で入るでしょ、それから後半月、8月のお盆までね、外出も何もできないんです。はあはあ、で田舎へ帰る1週間前、熊谷からね、電車で上野駅まで行って、上野駅から秋葉原から、ごとごと立山まで電車で行って、で立山までは朝から晩までこう泳いで、朝日の一日10時間ぐらい日の出とともに上がって、日の入りとともに上がってくる。この辺がドロドロになって、その訓練が終わって帰ってくるときに、やはり上の駅を通ってくるわけですね。そうすると夏休みで田舎へ帰れるという思い出がね、
それは大変な、苦しかったっていう感じですか、思い出としては。
だからさっきの歌とこれはね、もう訓練も半端じゃないですからね、もう1ヶ月ちょっとで二胡章の歌たった歌が全員500回から1000回、500回を 2回やる。1500の出しはみんな5分ちょっとで走れるくらいに、もう1日朝10本夜10本、その間に夜中に起こされて15キロ荷物を背負って走ってきた。だからまあ今もう一回やれっつってもやれる方じゃないですね、けれどもすごい訓練だから、もう半年過ぎて田舎へ帰った時はもう同級生と会ってももう大人と子供みたいな感じの筋力から全然違ってましたね。学校の先生が間違って挨拶をして
ね、それをやって、まあでもそれはもうなんて言うんでしょう、自分がやりたいとかいうことがまた違いますもんね。
そうですよ、でもやはりその訓練の後にこう体を鍛えてね、こう夢があるからね、Z パイロットのね、
はい、それに向かって、
そうですよ、
耐えて耐えてって感じ、
そうです
ですよね。
だから人間ってのはね、体ってのはもう不思議なものでね、だから普通は20回ぐらいしかできないんですよ、中学校卒業したら2、30回やればいい、1000回できるようになっちゃうんですよ。
出たてですよ、1000回ってよくわからない、
もうあの未知の世界ですね、
未知の世界だから体、筋肉もなる、俺も人間の能力ってね、すごいもんだなと。
じゃあその思い出の曲のアウェイの曲、
はい、
聴、はい、いていただきましょうか。
はい、それではお聴きください。伊沢八郎で青梅の駅。
どこかに故郷の香りを乗せて列車の懐かしさ、上野はおいらの心の駅だ、くじけちゃならない人生があの日ここから始まる。
父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよな。
新宿列車に揺られて着いた心の駅だ、配達帰りの自転車を止めて聞いてる国なまり。
伊沢八郎で青梅の駅、お聞きいただきました。
ねえ、僕らはやっぱりもうちょっと上の世代、僕らよりは上の世代の方の歌なんですけど、全部ちょこちょこ聞いたことがあるんですよね。で次の曲もまた僕もちょこちょこ聞いたことがあるかなという、哀愁列車、三橋道也さんです、
大好きなん
です。あ、大好きですか。ミッチー、ミッチーって言うんでしょ。
あ、そうなんですね、
あの今のミッチーとは
違いますよ。今のミッチー違いますよ。
そうですよね。
この、哀愁列車は、はい、どういった思い出がありますか。
そうですね、昔ね、名古屋でこう恋をしてた頃に、ね、こちらは入間から名古屋まで、で向こうは三重からね、名古屋で待ち合わせをして、会いに行く、
俗に遠距離恋愛。
そう
ですね。へ
え。だから千葉は峰岡山、三重は片取山に、さっきの歌にも出たレーダー基地がある。
はいはいはい。
全天候、そのレーダーで敵機も分かるし味方機もどこへ行けって飛んでった、リードしてくれる基地がある。その訓練も受けるために私は千葉県だから片取り山へ行けとこっちやるんだからつって見えのかだと、そこでちょっと事故にあってね、
事故、
はい、うん、時のその時に知り合った人が、
はあ、
で名古屋で会うわけです、
はい、
と新幹線で行くでしょ、で最初の新幹線で東京に帰ってくる。
当時どれぐらい時間かかった。
3時間ぐらいかかんない、だから往復で6時間ぐらいで昼間から、今はね1時間半で行っちゃうけれども、当時はかかりましたね、結構何分つっても そうですね、だからそのうち今度は車で行こうかと思って車で行こうか
ね、なんか26歳から見てどうですか。
いや、なんかちょっと今勝手に一人でキュンキュンしてますね。
キュンキュン
してます。そのなんかあの遠距離恋愛の話を聞けて、
僕の中もなんかその映画のようなね、はい、頭の中に映像が浮かびますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、で、その BGM が今日のそのいろんな曲が流れるような、はい、一つのなんて言うんでしょう、映画ですね、今の社長のねストーリーっていうのが、
うん、そうですよね、
なんかね、すごくこう、まあ、キュンキュンというのはよくわかります、
はいはいはい、ちょっと今、うん、お話を聞きながらこう喋るのを忘れてちょっと聞き入っちゃってましたね、うん、
じゃちょっと聞いてみましょうか、ね、
はい、それではお聞きください。三橋道也で哀愁列車。三橋道也で哀愁列車お聞きいただきました。
すべてが懐かしい、僕からするとちょっと上の世代ですけれども、はるさんもよくご存知の曲でしたね。
いや、もちろんあの僕の年代としてもおそらくなんですが、やっぱ上だと
上ですもんね、少し、
なんですがやっぱりあの親父たちというか、やっぱり先輩たちがやっぱ聞いてるようなやりましたので ね、
子供の時にね、僕なんかもどっかで流れてたなっていうイメージの、はい、曲がありまして、非常にだから今日の会はね、なんかあちょっとね、鈴木千秋さんからするとちょっとあれだ、ね、上のあれだったかもしれないですけど、
すいません、
いやいやでもね、今日ね、木村社長のね、なんとなくこう人となりが分かってすごく良かったなと、
は
い、思います、はい、でここであれですね、社長、告知があるということで、
は
い、
あ、そうですか、
はい、
よろしいんです
か、
はい、
ぜひ、
寿司三昧では、8月31日までマグロ、カジキ、タコ、サーモン、イカ、生サバも、しめサバも、カツオも60円プラス消費税66円でサービスの品が多く出しております。それから丼もんも税込みで550円で、鉄火丼も漬け丼もユッケ丼も、ユッケがこれ抜群に美味しいです。それからイカそうめん、夏ですから、
ね、うわ、僕大好きなんです
よ、これが今イカが取れなくて大変なんですけども、当社の地下船で取ってきて、息のいいやつを、動き出すやつを出しておりますので、よろしく
すごいですね、これね、これ多分うちの今のこのスタッフ含めみんな行っちゃいますね、これ、
はい、
もう僕はもう明日行きます。
もう原さん明日行く決定しましたね、
はいはい、だってあの、ね、うちのスタジオからなんて言ったって歩いて3分とかそんなもんなんで、うん、
またね、あの食の部分でもね、木村社長お世話になりますけども、
はい、
今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました、はい、本当にどうも呼んでいただいて、どうもありがとうございます。
また機会ありましたぜひお越しください、
はい、よろしくお願いします、
はい、今日は木村社長でしたね、
はいはい、本日のゲストは寿司三昧の木村清社長にお越しいただきました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。さて、コロナ禍で新規営業にお困りの経営者の皆様、営業顧問をお試しください。一般社団法人企業家育成コンソーシアムが保有する豊富な経営者ネットワークを駆使し、会いたい会社にアクセスできます。詳しくは eic@mobio.co.jp まで会社名と氏名、営業顧問の資料希望と書いてメッセージをお送りください。詳しいご案内をお送りいたします。ということで、今日は寿司三昧の木村社長来ていただきました、はいはい、もう頭の中がお寿司になってしまったのではないでしょうか、は
い、
は
い、お腹空いてますね今。
空いてますよ ね、 ね、どうでした、有名な方ですから、はい、ね、聞いてる皆さんもすごくね、あの人かっていうの分かると思うんですけども、またね、ぜひ来ていただければなというふうに思います。これからもこの番組では経営者やクリエイター、芸術家のゲストをお迎えして、人生のターニングポイントになった音楽とそのエピソードをご紹介していきたいと思っています。また次回もお楽しみに。この番組はキング&プレジデントの八木秀明、
春
キング&プレジデントの鈴木千明がお送りいたしました。
おやすみなさい。
それでは聞いてください、キング&プレジデントでいいわけそれで。
触れてるから、ほら見ろ、いらん言葉。